8ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。人と動物が共に安全で快適に暮らせる町のため、9月20日日曜から26日土曜は動物愛護週間です。動物愛護週間は、命ある動物の愛護と適正な使用について、皆さんに関心と理解を深めてもらうために、動物の愛護及び管理に関する法律、動物愛護管理法に基づいて設けられています。この機会に、飼っている動物や身近な動物についてもう一度考えてみましょう。犬を飼っている人へ。犬を飼うときは、生後90日を経過した犬は、狂犬病予防法により生涯に1回の登録と、毎年の狂犬病の予防注射を受けなければなりません。登録観察及び注射済み表は、必ず犬の首輪につけましょう。登録や注射を受けていない犬、及び観察や注射済み表を首輪につけていない犬の飼い主は、法律により処罰されます。散歩の時はマナーを守って。散歩時の犬の糞の放置で迷惑をしているという相談が多く寄せられています。排泄は自宅で済ませるようにしましょう。また、散歩時は糞を入れる袋や水を携行し、飼い主が責任を持って処理しましょう。事故防止のため、必ずリードを装着し、犬を制御できる人が散歩をさせましょう。猫を飼っている人へ。飼い猫は屋内で飼育を。屋外では交通事故や感染症などの危険があります。外の暮らしは過酷なので長生きできず、平均寿命は4年から5年と短くなります。屋内飼育の飼い猫の寿命は15年から20年ですので、屋内で飼いましょう。飼い猫には身元表示を。迷い猫を防ぐため、飼い主、住所などがわかるよう、飼い猫には首輪と名札などをつけましょう。繁殖を望まない場合は、必ず不妊、去勢手術を。猫は生後1年足らずのうちに繁殖能力が備わります。年に2回から4回、1回あたり3匹から5匹程度の子猫を産みます。不妊、去勢手術は尿の臭いが弱まり、盛りの鳴き声がなくなる効果も期待されます。飼い主のいない猫について、お腹を空かせた猫に餌をあげようとするその気持ちは悪いことではありません。しかし、餌を与えるだけでは猫はどんどん増えます。また、ところ構わず排泄し、近所や周りに迷惑をかけ、結果的に嫌われてしまいます。無責任な餌やりはやめましょう。動物は愛情と責任を持って最後まで飼いましょう。ペットを家族に迎えることは一つの命を預かることです。愛情と責任を持ってその動物が命を終えるまで飼いましょう。飼育ルールやマナーを守りましょう。犬や猫などの動物は人に安らぎを与えてくれる大切なパートナーです。一方で、町には、犬や猫に関する苦情や相談が多く寄せられています。犬や猫と暮らすためには、いくつかのルールやマナーがあります。近隣には、犬や猫が苦手な人、アレルギーを持っている人などが住んでいる場合もあります。他人に迷惑をかけないよう配慮しましょう。マナーを理解し守ることで、人と動物が共に安全で快適に暮らせる町を目指しましょう。保健センター、電話 33-8000。 一緒に食べようよ。子ども食堂田原元。主催、田原元町赤十字奉仕団。 町内の小学生の居場所づくりを目的に子ども食堂田原元を開催しています。食事の提供は月1回を予定しています。日時10月10日土曜正午から午後1時30分場所青垣障害学習センター2階調理室参加無料対象幼稚園児と小学生幼稚園児と田原本小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要定員約30人問い合わせ申し込み9月28日月曜までに NPO 法人子育て健やかサークル電話 35-3835 へ詳細は QR コードを読み取ってください。 QR コードがあります。先日子ども食堂に町民の方から多額の寄付を頂戴しました。ありがとうございました。9ページ保健センターからのお知らせ。生活保護受給者の健康審査。生活保護受給者を対象に無料で健康審査を実施します。受診を希望する人は保健センターに申し込んでください。申し込み時に希望の医療機関を伺います。対象者生活保護受給者で令和3年3月31日現在40歳以上の人、ただし入院中、入所中の人を除く。慢性疾患などにより定期的に受診されている人は必ずしも受けていただく必要はありません。主治医と相談の上受診してください。実施期間9月1日火曜から令和3年1月30日土曜まで。各医療機関の休診日に注意し期間内に受診してください。検診項目問診身体診察身体計測血圧測定血液検査尿検査心電図検査医師の判断により眼底検査を実施。実施場所町内健康審査実施医療機関。医療機関名住所電話番号の順です。甘井医院61233-3215上山医院120-32-2036小坂内科クリニック新町52-3-32-2602小島内科小児科三笠17-8-33-0933坂根医院矢部337-134-3300忠岡医院旗野省456-832-2629辻クリニック547-32-2258殿村医院新町30-133-5420根本整形外科眼科医院旗野省137-133-8211水野医院183-732-2401受診の流れ19月30日水曜までに保健センターに電話で申し込む。2希望する医療機関に事前予約の上保健センターから郵送された書類を持参し受診する。3後日受診した医療機関より結果を受け取る。石綿読影の精度にかかる調査を実施します。町では環境省の委託を受けて石綿アスベストに関する健康影響に不安がある人を対象に肺がん検診石綿読影を実施します。 腸の肺がん検診を受けていただき、日程などは本紙24ページ。その画像を石綿関連疾患の有無に着目して再度読影し、石綿に関する読影の正確さを検証する検査です。希望される人は事前に保健センターにお問い合わせください。対象者、40歳以上で石綿に関する健康影響に不安がある人、ただしすでに呼吸器疾患で医療機関を受診している場合や、石綿の健康被害による救済制度をすでに受けている人は受診できません。検診方法、胸部 X 線、肺がん検診、石綿読影の1週間前に、がん検診の問診票と合わせ、石綿読影に関する調査票及び同意書を送付しますので、記入して検診日に持参してください。問い合わせ、申し込み先、保健センター、電話 33-8000。9月24日木曜から30日水曜は結核予防週間です。結核は過去の病気ではありません。全国で毎年約2万人が発病している感染症です。奈良県でも毎年発病者が出ており、そのうち7割が65歳以上の人です。高齢になると結核にかかっても発見が遅れがちになりますので、65歳以上の人は定期的な検診が重要です。早期発見することで、大切な家族や周囲の人への感染拡大を防ぐことができます。早期発見のためにできること。定期検診を必ず受ける。検診で結核の発病がわかります。年に1回は検診を受けましょう。必要時には精密検査を受けましょう。症状があるときは早く受診する。2週間以上続く咳や痰、微熱など、結核を疑う症状がある場合は、早めに医療機関へ受診しましょう。保健センター、電話 33-8000。10ページ。9月3日木曜、4日金曜、令和3年度、町立幼稚園、教育認定分の入園申し込みを受け付けます。対象児、いずれも町内在住。3歳児、平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ。4歳児、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ。5歳児、平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ。保育時間、3歳児、月曜・水曜日、午前8時30分から11時30分。火曜・木曜・金曜日、午前8時30分から午後1時45分。火曜・木曜・金曜日は給食。1学期中の登園時間は前日午前9時。給食は6月から実施。4月は11時公演。5月は11時30分公演。4歳児、5歳児。月曜日午前8時30分から11時40分。火曜から金曜日午前8時30分から午後2時。火曜から金曜日は給食。申し込み方法。9月3日木曜、4日金曜の午前9時から午後3時に各幼稚園へ申し込んでください。なお、3歳児、4歳児の対象者には案内通知を送付しています。対象住所地と申し込み先。北幼稚園、北小学校区、北幼稚園、電話 32-3331、認定こども園、田原本幼稚園、 田原本町全域、田原本幼稚園 32-6170、 南幼稚園南小学校区、南幼稚園 32-2341、 認定こども園平野幼稚園田原本町全域、認定こども園平野幼稚園 32-4098。 東幼稚園の入園申し込みについて、東幼稚園では就園対象児数の減少により令和3年度の入園申し込みを行いません。東小学校区に住所地がある人は次のように願書を提出してください。町立認定こども園教育認定分への入園を希望される場合、田原本幼稚園平野幼稚園のどちらか希望する園へ入園願書をご持参ください。その他の町立幼稚園へ入園を希望される場合、町役場教育総務課電話 34-2074 へ事前にご相談ください。なお、町立認定こども園保育認定分及び保育園への入園については広報田原本10月号に掲載予定です。預かり保育の概要。保育終了後在園している3歳児から5歳児教育認定の預かり保育を各幼稚園で実施しています。概要は次の通りです。実施日月曜から金曜日、長期休業中も実施。保育時間、通常保育終了後から午後4時30分、長期休業中は午前8時30分から午後4時30分。費用負担、1日250円、長期休業中、半日利用350円、1日利用700円。田原本幼稚園が認定こども園田原本幼稚園に変わります。認定こども園田原本幼稚園は幼稚園教育を基本としながら保護者の就労などにより保育が必要な幼児保育認定こどもには保育を実施する予定です。幼稚園は遊びを大切にして楽しく学ぶ教育の場です。幼稚園は初めて出会う学校です。幼稚園では小学校と違い、教科書を使わず、体験や遊びを通して楽しく学んでいます。その中でうまく人と関われるようになったり、言葉が豊かになったり、自然の美しさや不思議さなどに気づいていったりすることで、小学校以降の学習の基礎を作っています。写真2枚。1。色水遊び、かき氷を作ろう、友達と一緒に試す楽しさを感じる。果物の皮をこすってみると、良い匂いのシロップができたよ。2. 栽培活動、バケツ稲、地域の人とのつながりの中で育つ。お米の苗を植え、成長する様子に目を輝かせています。写真終わり。詳しい内容や入園についての相談があれば、入園を希望される幼稚園または子ども未来課子ども支援係へご連絡ください。子ども未来課子ども支援係、電話 33-9036。 11ページ。新型コロナウイルス感染症に関する各種お知らせ。知らないうちに広めちゃうから、ストップ感染拡大 COVID-19。 ファックスでのお問い合わせは 32-2977。 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人の介護保険料の減免。新型コロナウイルス感染症の影響により第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少したときは、介護保険料が減額または 免除される場合があります。減免の対象となる介護保険料、令和元年度および令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限、特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払い日が設定されているもの。減免対象者と減免額。1、新型コロナウイルス感染症により第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合、減免額全額を免除。2、新型コロナウイルス感染症の影響により第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入以下事業収入などというの減少が見込まれ、かつ次のいずれにも該当する場合、主たる生計維持者の令和2年の事業収入などのいずれかの減少額、保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額が令和元年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。減免額、次の計算式により算出した金額を減額。減免額の計算式。減免額イコール A×C 分の B×D。 A 第1号被保険者の介護保険料額。 B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などにかかる令和元年の所得額。減少することが見込まれる事業収入などが2以上あるときはその合計額。 C 主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額。 D 主たる生計維持者の事業などの廃止または失業の場合10分の10、主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円以下の場合10分の10、主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円を超える場合10分の8。問い合わせ、長寿介護課介護保険係、電話 34-2101。 新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金。新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件に該当する人に傷病手当金が支給されます。支給対象期間は9月30日までです。該当する人は申請をお願いします。対象者、国民健康保険後期高齢者医療制度に加入の被用者、会社などから給与の支払いを受けている人のうち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる人。支給対象期間、国民健康保険後期高齢者医療制度の加入期間中で、療養のため仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から仕事を休んでいた期間。なお適用は令和2年1月1日水曜から9月30日水曜まで、入院が継続する場合は最長1年6ヶ月まで。支給額、次の計算式により算出した金額。支給額の計算式、直近の継続した3ヶ月間の給与収入合計額割る就労日数、 ×3 分の 2× 支給対象となる日数、給与の全額が支払われる期間の支給はありません。給与の一部を受ける場合で、傷病手当金より少ないときは差額を支給します。申請方法、ホームページから申請書をダウンロードするか、電話で申請書の郵送希望をお伝えください。申請書の被保険者用、国保の場合は世帯主用も、事業主用、医療機関用を住民保険課へ郵送してください。ホームページも合わせてご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、住民保険課、国保医療、年金係、電話 34-2097、福祉・高齢医療係、電話 34-2095、34-2096。